3月18日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。ごめんなさい、長官各紙が届いておりまして、おおと思ったのはですね、私4歳の子供がいるもんで、やっぱりこの保育所とかね、そういうところって結構敏感に見るんですけれども、今日朝日新聞の一面に保育園の落選、今春、今年の春4月も4人に1人いたぞと。でこれ、調査の方法が違うようなんですけれども、共同通信の調査、同じような調査を載っけてるのが毎日新聞でして、こちらは7人に1人が落選をしたと、特に都市部は激戦なんだということが書かれています。朝日の調査は全国72の自治体を調べたということです。で、共同の方向は全国62の自治体と、この数の違いなどで数字は違ってきているのかとは思うんですが、いずれにせよたくさんの方々がね、保育園落ちてると、これ認可に落ちた人たちということなんで、例えば東京だったら、それとは別に認証保育園であるとか、あるいはこう認可外を探してっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、これだけっていう、確かにね、私今子供4歳なんで、3年前ですか、1歳に上がるというところで、保育園を補活というやつをやった時には確かに大変です。でね、保育園に入ってみてからびっくりしたんですけど、私の子供が通ってるところというのは新設園だったんですよ、はい、で新設園に新設で入れたんで、ある意味まっさらな状態で椅子がいっぱいあると、だからある意味入れたっていうのもあるんですけど、こう僕の子供の1個下の代の0歳ちゃん、0歳児はですね、4月誕生日の子がものすごく多いんですね。でそのさらに1年後に入ってきた、0歳児クラスもやっぱり4月が多いと、4月5月とかすごく多いんですよ、
はい、
でうちの息子は早生まれの2月なもんで、ほとんど2月の子とかって小さい子いないんですけれども、これをね知ったらびっくりしたんですが、0歳で保育園に入れるためにはある程度月齢育ってないと、4月の時点でね、はい、0歳4月の時点で育ってないと0歳児クラスに入れられないと。園によっては月齢3ヶ月ぐらいから受け入れますよっていうところももちろんあるんですが、差はさりながらですね、やっぱり預ける方としてもある程度こうしっかりして後で預けた方がっていうのもあると、やっぱ4月生まれ で4月1日の時点ではギリギリ0歳みたいなね、11ヶ月の子。
ああ、なるほど。
だから、
はい、
情報をとてもよく知っているお母さんたちは計画的に4月や5月に産もうとするっていうのは確かにあるらしいんですよ。だからやっぱ見てるとね、4月5月のお誕生会ってひしめくの。でこれが月を経るごとにお誕生会は少ない人数でやることになるっていうですね。特にこの保育園難民とかそういう保育園落選みたいなものがニュースになりだした3年ぐらい前からそういう傾向が強まってるようなところがあるみたいですね。いやー、そうすると前から言われてますけど、うちの息子なんか早生まれなんで、いや絶対体育苦手になるなっていう、4月5月生まれでさ、体力のある子たちがいっぱいいるクラスに入っちゃうと、
はい、
いやーそういうことになっちゃうだろうなっていうね、なんか人口構成もすごい変わってくるなっていうのをすごく感じますが、まずはこの保育園を何としても整備しなきゃいけないというところ、こういう警鐘を鳴らすニュース今日も出てきております、はい、さあ最新ニュースをピックアップいたします。長官各紙が来ていますけれども、まずは触れておきたいのはスポーツニッポンの一面、内田裕也さん行くというね、これは完全にスポニチの抜きの記事みたいで、共同含め通信社だとか各紙もまだ追っかけていらないというね、電子版でも追っかけがないという状況ですね。これについては後ほど6時50分過ぎのところ芸能のコーナーでも詳しく取り上げてまいります。さあそして朝刊各紙、月曜ということもありまして各紙バラバラという感じ、特に 特集記事で一面トップというのが多いですね。例えば日本に留学バイト付けという、まあ、日本で学ぶ留学生の方々の生活について朝日新聞ですが、他にも環境省が高齢者のゴミ出し支援と玄関先まで回収に行くとか町会に助成金を出すとか、そういったことをやると、まあ、確かにねゴミを集積場まで運ぶだけでも結構大変ですから、まあ、それが積もり積もって、ゴミが家の中にどんどん溜まってしまうというようなこともあるので、まあ、行政で少し手当てをするというようなことを政策として出すんだと読売新聞は一面です。でそんな中なんですが国際面ですとかあるいは一部新聞では一面トップに写真入りでも載ってますけれどもフランスの、黄色いベスト運動というような、ものがかなり暴徒化してしまっていると。最近は毎週土曜日にやってましたけれども人の参加する数というのはだいぶ下火になってきているという報道が出てきておりましたが、パリの目抜きのシャンゼリゼ大通り凱旋門のあたりでももう放火して火つけてね、略奪を行ったなんて言ってもうこうなるともともとの理論であるとか主張からはかなりかけ離れたものになってきてしまっております。まあこう左派のこうデモ運動というのがねどうしてこうもともとの理念から逸脱して暴徒化してしまうのかと、まあストレスの溜まってる人たちが、それに乗じてっていうのがこれだけ長く続いてるとそういうところをはけ口になってしまったのかもしれませんが、まあ、元々は国内に生じている格差であったりとかあるいはこう移民の人たちがいっぱい入ってきて元々フランスに住んだ人たちが職がなくなってしまうというような根本のこう問題、まあ、労働の問題だとかそういうところからこういったことが起こると目先が変わってしまうというのはちょっといかがなもんかなというところがあります。そして、読売新聞がですねこれ経済面で書いているんですけれどもアメリカで今新しい経済理論として MMT というものが出てきております。で、これがですね現代金融理論とモダンマネタリーセオリーというふうにも言うそうなんですが、これをですねどういったところが新しいかっていうと、自分ところでまずお金を刷ってる国、まあ、日本だったら日本円を刷ってます。アメリカだったらアメリカドルを刷ってます。で、さらに、その自分の国の通貨建てで、政府債務を行っている国というのは国の借金政府債務が増えても物価の急上昇が起きない限りは大丈夫だと問題はないんだというふうにする理論と、まあ仕方の話をすればですね金どんどん吸ってそれで政府が借金をして、環境対策であったりとかあるいは、財政出動をする分には全く問題がないんだと、どんどんやれっていうのがこれがざっくりとした説明ですけれども理論で、でこれを特にアメリカ民主党の若手の議員さんなんかが、どんどんやれというふうに進めていると。で、既存のもともといた主流派の経済学者の方々からは、まあ、支離滅裂だというような、批判が出ているという話。これをですねここのところ先週の真ん中ぐらい日経が書きで毎日も経済担当論説委員が書きで今回読売が経済面で書いてきていると。これがですね面白い展開で、なぜ面白いかというとですねこれ財政出動をどんどんしろっていうのは日本のいわゆるリフレ派の人たちの一部も言っていたことなんですよ。で、その根拠として同じようにやっぱり国債を出してで国債を出すときに、まあ、日銀が金融緩和のような形で、ある程度支えるということで、国債の価値を下げさせずに財政出動をもっとやらせるということができるということを言ってるんで、ここが結びつくとこれから増税をしようとしている方々にとってはとても不都合なことになると。アメリカでも流行ってると、日本だって同じ環境じゃないかと、だったらやればいいじゃないかというふうになっていくのが非常に危ないんじゃないかと感じる人たちがいたりなんかするんじゃないかなと。タイミングがあまりにも、しかもどちらかというと増税をものすごく肯定していた日経や読売あるいは軽減税率をものすごく肯定していた毎日新聞が書いているというあたりがですね非常にこれは面白い現象になっているなと。ちなみにポール・クルーグマンという人が MMT について批判はしてるんですが一方でこんなことも言っています。緊縮派よりも相当マシだけど ねっていうふうに、緊縮して経済をシュリンクさせるよりは財政出動を出すのはいいと、ただ出すにしても MMT は論理がちょっとおかしいぞということを言っているだけです。ところがですね、読売新聞はポール・クルーグマン氏は MMT は支離滅裂だとツイッターに投稿していると、そこだけを書いているあたりもこう非常に味わい深い記事でございます。ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、一郎さんが紙面を飾っているスポーツ新聞ですけれども、はい、デイリースポーツはやっぱり矢野監督甲子園初星という、オープン戦で初めて甲子園で勝った。
いやいや、これ大きなニュースじゃないですか。
大きなニュースですね。
なんで他のスポーツ新聞扱わないんだろうね、一面で。
不思議でならないですよね。
不思議でならないよね、これ。
しかも福留が打ったというね。
いやだけどオープン戦からさ、
はい、
福留選手に依存するのもどうなのかなってお
っしゃる通りですよね。
ちょっと休ませた方がいいんじゃないかなって。
オープン戦は若手主体で、
そうそうそう、
行くのが普通だろうと、
この起用はちょっとびっくりだなっていう感じなんですけどね。連日でしょ、だって。
いや、そうなんですよね。このところ福留選手とか結構一面に上がること多かったですよね。
だからそういった点でね、今からね、全力で使ってどうするんだよな。
なんかどっちかっていうと福留選手ってやっぱ夏の暑い時期にこうわーっとこう盛りを迎える感じの、7月8月ぐらいに固め打つイメージがありますけど、そうな
ん
ですよ。
だから一番いい時にね、これから追い込んでいくぞとシーズンね、
はい、
で特にいいんだけども、うん、去年の場合はね、はい、そのあたりでもう失速してたから、
そうでした。そしてチームも点々点々というね、はい、今年こそは
頑張ってもらいたいなと思いますけど ね、
ね、もういよいよ開幕間近というところまで来ました。
ただ一郎選手もね、これでもう終わりでしょうからね。
あ、そこがね、花道だって話もありますもんね、うん、はいはい、今日次第もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
3月18日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。須田さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。 JOC 竹田会長退任へ。2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致をめぐり、フランス司法当局から贈賄容疑で捜査されている JOC 日本オリンピック委員会の竹田恒和会長71歳が退任の意向を周囲に伝えていることが分かりました。後任候補には柔道の金メダリストで JOC 選手強化本部長の山下泰弘氏61歳らの名前が挙がっております。JOC 会長は6月に改選の時期を迎えると、まあ、ご本人もオリンピックまでの続投を望んでいたんですけれども、この一連の疑惑を発端にして、まあ、失踪を問う声というのが上がっていた。なんかこう報道によれば IOC 国際オリンピック委員会からの圧力もあったみたいなこともね、うん、ありやなしやと報じられております。
私が聞いてる範囲ではやっぱり IOC からのね、働きかけ、圧力かどうかは別としてもですね、
はい、
働きかけがあったというふうに聞いてるんですけれども、うん、まあ、その背景にはですね、やっぱり、フランス捜査当局によるですね、
はい、
贈賄事件の、捜査がですね、まあ、進んでいて、まあ、ここは一つ不確定要素になってるのかなと。要するに今後これがどういう展開を見せるのか、
はい、
全く読むことができないと、うん、場合によってはですね、まあ、このあたりもまだちょっと情報が出てきてないんですけどね、フランス当局はかなり本気だというね、まあ、いうような話もありますから、うん、場合によってでこれが、現職のですね、
はい、
IOC のトップにですね波及することになれば、
上司の
トップ、そういった点で言えばですね、東京オリンピックもですね相当ね厳しい状況になりますからね。だからここは一旦、
はい、
節目をつけといて新しい体制で、まあ、来年臨んだらどうかと、東京オリンピック開幕に臨んだらどうかというような、
はい、
流れだったと思いますね。
まあこれね、オリンピック招致をめぐるっていうと、どの大会でもこう出てくる。ただ出てくるのはどちらかというと大会が終わった後っていうのが多かった。リオのオリンピックもそうだったんですけども、
そうですね、
今回は前ですもんね。
で加えてですね、そのコンサルタント会社、
はい、
なんかペーパーカンパニーっていうかね、幽霊会社とも言われてるんだけれども、じゃあなぜ IOC はね、そのコンサルタント会社を指定していたのか、
はい、
要するに IOC の指定があったからこそそこを経由して、さまざまなコンサルティング業務を依頼したという経緯があるわけですから、これ、IOC だってね、高みの見物を、ね、決め込むわけにいかないんですよ。だからそういった点でいうと、ある意味でトカゲの尻尾切り的なね、側面もあるんではないかなと。要するに自分たちに、
はい、
そのまあ駆け上ってこないようにと、いうような思惑もあるんではないかなと思いますけどね。
確かにね、そのシンガポールにペーパーカバーがあったと言われている、あの会社ですけれどもね、このジェオシー側としてはある意味腕が立つっていう評判はあったというところもありますもんね。
だからね、高田会長サイドとしては、そもそも IOC の、
はい、
その指定してるところじゃないかと、
うんうんうんうん、
あなた方がここを使えと言ったところじゃないかというようなね、こういう反論があるわけなんですよ。
はい、
でそうするとね、じゃあそうする、まあ言ってみれば IOC の方にもね、捜査当局のですねメスが入りかねないと、はい、やっぱりそこがね一番ね嫌なところなんですよ。だからこれ JOC がどうのこうのよりも、
はい、
要するに、疑惑の本丸は IOC なんですよ。だからそこにですね、やっぱりこうなんていうのかな、その捜査の流れの、手段をしておきたいというね意図が働いたんではないかなと。ですからね、武田会長サイドはね、ある種被害者的な意識の方が強いですね。でそして自らの身の潔白を図るためには、
はい、
やっぱりそういった、IOC との間にどういうやり取りがあったのかっていうところまでなってきちゃいますからね。だから確かに、ね、あの記者会見の席上では全く質問を受け付けなかったんだけども、はい、そのあたりの思惑というのもあったんではないかなと。
なるほど。
そこを説明してしまうと、
はい、
これはまた火が燃え下がってしまうというね、そういう懸念があったんではないかなと思いますね。
だから武田会長自身も IOC の委員も務めているということも考えると、その辺合わせ飲まなきゃなんないけど、やっぱり納得はいかないと、それがあの会見7分間に現れたところがあったかもしれない。
全て説明すると大変なことになっちゃうみたいなね、っていうところがあったんではないかなと思いますよね。
なるほどね。その辺じゃフランス当局がどこまで本気でほじくり出すかってところですか。
ですからそういった点で言うと、もう終わったことだと、
はい、
前任の JOC 会長の問題なんだというような体にしたいんではないかなと思いますけどね。
なるほど。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。ニュージーランド銃乱射事件、死者50人、オーストラリア国籍の単独犯か。ニュージーランドのクライストチャーチで15日、2カ所のモスクを襲った、銃乱射事件で50人が死亡、拘束した3人のうち2人は無関係で、白人至上主義を唱えるオーストラリア人男性1人による単独犯の可能性が高まりました。ニュージーランドでは銃乱射事件は珍しく、国全体が悲しみに包まれております。アーダーン首相は記者会見の中で事件についてテロ攻撃と言えるのは明確だと強く非難をしております。これは須田さん驚きましたね。金曜日の午後駆け巡ったニュースでしたが、
まあ、まさかの、ね、ニュージーランドでこういったことが起こるとは思わなかったし、で、なおかつ捜査当局としては、そもそも全くノーマークだったんですよね、事前のね。
そのようですね。
これはオーストラリア、ニュージーランドともになんですけども、
はい、
でそうするとこれどう抑止していくのか、こういった、ね、タイプの、ね、テロに関してですね、
はい、
というのはこれニュージーランドだけの問題ではないと思いますけどね、
はい。まずは現地クライストチャーチにお住まいの日本人の方に、この今の様子ですとか聞いていきたいと思います。事件のあったモスクから徒歩10分という場所にご自宅もある、菅原舞子さんに伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先週の金曜日の出来事でありました、街の様子はいかがでしたか。
そうですね、そのまあ事件後はやっぱりあの外出禁止令とか学校は封鎖されていたので、
はい、
道路なんかはやっぱりいつもに比べて断然静かでした。
情報というのはどこから入ってきましたか。
私は主人から電話で外出しないようにということで、
なるほどね、はい。 これそのモスクというもの、まあ、町の中にあると思うんですけれども、まあ、クライストチャーチそのものもそんな、はい、犯罪が多発するような場所ではないわけですもんね。
そうですね、私も安全な都市だと、はい、思って暮らしておりました。
そうすると周りお住まいの方、まあ、ニュージーランドの方も衝撃を受けているという感じですか？
そうですね、はい、やっぱり平和、安全が売りというか、そういうところがあったので、はい、みんなかなりショックを受けていると思います。
今から8年前に地震もありましたが、その時もお互い助け合ってっていうような、ね、報道がされていた、はい、いい街なんだなというふうに僕らも漠然と思っていたんですけれども、
はい、
現地の報道としてはどうですか？まだ衝撃が残っているというような感じになるわけですかね？
そうですね、まだでもはっきりと多分まだわからないことがたくさんあるようで、まだちょっと情報も少し錯綜している部分もちょっとあるんじゃないかなという印象です。
銃というものが今回この犯罪に使われましたが、この銃というものは身近な存在ですか？
はい、聞いたところによると銃保有率はかなり高いらしいんですね。と、いうのも農家の方とか猟銃の方が結構いらっしゃるので、はい、それで保有率は高いようなんですけれども、まあ、それに銃での事件っていうのは、まあ、かなりない方だと思います。
あとは、まあ、今回イスラム教徒の方々が、まあ、金曜の礼拝で狙われましたけれども、そういう、こう、はい、ある意味人種による断絶であるとか差別的なものっていうのは見聞きしたことってありましたか？
そうですね、まあ、いろんな人種の方が本当に住んでいる国なので、小学校なんか見ても本当にいろんな人種の子どもたちが集まってて、みんな小さい頃からそういうのに触れ合ってるので、はい、そんなにこう差別を受けるっていう印象はないですね。もちろん全くないとは言えないと思うんですけど、はい、
まあ、そうなるとより一層この衝撃っていうものが大きいわけですね。
そうですね、はい。
なるほど。スタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
よろしくお願いします。私ね、
ちょ
っと驚いたのはですね、クライストチャーチに、モスクが2カ所あったと、はい、モスクがあるんだということなんです。これは、はい、最近できたんでしょうか、それとも以前からあったんでしょうか、それとあとイスラム教徒の方というのはやっぱりここ最近増えてるんでしょうかね？
そうですね、モスクは、まあ、最近のものではないと思います。まあ、移民の方本当に増えているので、イスラム教徒の方たちが増えてきたと言えるんじゃないかなと思いますけれども、はっきりとはちょっとわからないですけど、
そういった人口増加を受けて、なんかこう、なんか、なんて言ったらいいんですかね、その文化的なというか社会性、習慣といったらいいんですかね、生活習慣といったらいいんですかね、そういった摩擦みたいのは何か起こっていたんでしょうか？
いやー、私の知る限りではちょっとなかったと思いますけど。
なるほど、わかりました。菅原さん、どうもありがとうございました。
いえ、とんでもないです。
はい、ありがとうございました。クライストチャーチにお住まいの菅原舞子さんにお話を伺いました。まあ、それだけ、ね、やっぱ衝撃も大きいというか、何か、ね、摩擦みたいなものがあったわけでもないし、となるとね、
まあ、そういうものがあればね、こういった事件が起こる前に、何らかの、ね、動きも出てくるんでしょうけども、いきなりこういった形で、不満といったらいいんですかね、が吹き出てくるとですね、やはり社会全体としてはどう対処して向き合っていったらいいのかという問題ってのは難しいですよね。要するになぜこれが起こったのかという根本原因がよくわからない、わけですよね。
はい、
一人の特殊な人が引き起こした事件なのか、
はい、
何か社会に問題があって、その歪み歪みが今回の事件を引き起こしたのか、
はい、
このあたりがまだ全く見えてきてませんからね。
まあ、そして、まあ、ニュージーランドで起こった事件ですが、オーストラリア国籍でオーストラリアからおそらく来たんだろうという人間の犯罪と、しかも当局はノーマークだったっていうのもね、28歳ということですから、今菅原さんの話でニュージーランドも移民の方が多くて、学校もいろんな人種の人がって言いますけど、 オーストラリアも一時の白豪主義から今は脱却して多文化主義ですもんね。
そうですね、やっぱり人口を増やしていかなきゃならないということで、ヨーロッパね、アメリカだけではですね、
はい、
人口増えていけないということで、まあ、いろんな地域から入れてるわけですからね、
はい、
ですからそういった点で言うとですね、まあ、これは別にニュージーランドに特有な話じゃない、事件ではないと思うんですよ。やはり、この犯人もですね、やっぱり、はい、ヨーロッパの方をね、旅行していて何か思うとこがあったという報道もありますから、
はい、
やはり、世界全体をね、が抱えてるなんかいろいろと問題なんだろうなと思いますけどね。
そして続いてのニュースなんですけれども、安倍総理が防衛大学校で、昨日卒業式で訓示をしたというニュースです。憲法改正に意欲を示したと、自衛官諸君が強い誇りを持って職務を全うできるよう環境を整えるため全力を尽くす決意だというふうに発言をしたということです。一方で例年取り上げていた北朝鮮の核ミサイル問題は言及せずというところもニュースになっておりました。さあ、須田さん、このニュースを、お聞きになっていかがですか。
安倍総理のですね、この憲法改正に関するコメントとか発言というのは、かなりですね、ナイーブな、まあ、組み立てをして行われているケースが多いんですね。
はい、
まあ、言ってみればですね、こういう防衛大学校の、まあ、その会合だからね、こういった発言が出てきたではなくて、このタイミングでこの場所で、どういった内容のことを言うのかというのは、
はい、
非常に緻密に計算してですね、行われている、それは周りのスタッフも含めてね、
はい、
そういった計算が行われているのが大部分なんですよ。
うん、
でそうするとじゃあこのタイミングでこの発言をしたっていうのは一体どういう意味を持つのか、
はい、
今後のですね、政局あるいは、まあ、憲法改正の動きにどういう影響を及ぼしていくのかっていうところをちょっと考えるべきではないのかなと思いますよね。でそうするとねやっぱりね、
はい、
これから夏の参議院選挙、そして、ね、その先のですね衆議院選挙っていうところもですね、私は強く意識してるんではないかなと。場合によってはこの、7月の参議院選挙で、
はい、
憲法改正という問題がね、一つの争点といったらいいんですかね、焦点といったらいいのかな、
はい、
に浮上してくる、可能性を秘めてるんじゃないかなと思いますけどね。
このところその総理側近と言われる人たちの中には、9条じゃなくて教育のところの例えば無償化なりを、憲法に明記するとか、
はい、
そういう方向にちょっと変えようかみたいな話まで講演で出てきたりしてますよね。
私はねそれはね、まあ、お試し会見と言われてる、
はい、
ものなんですけれども、
い
わゆるその憲法改正ってそんなに、大変な問題じゃないんですよと、
はい、
いうことをやっぱり、国民にですね浸透させるためにもそういったお試し会見みたいな動きが起こってくるんだけども、
うん、
やっぱりね憲法改正って何はともあれ9条なんですよ。で9条をどうするのか、
はい、
このままでいいのか改正するのか、改正するんだったら、どういうふうに変えていかなきゃならないのか、やっぱりこの議論のね、深掘りなしにはですね、
はい、
憲法改正にはならないと思うんですよ。
だ
からやっぱりね、するしない必要不必要は含めて、
はい、
やっぱり野党はねこの議論の土俵に乗ってくるべきだと思いますよね。で、まあ、一方でその立憲民主党の中でもね、
はい、
やっぱり憲法改正9条を守るというのを、
はい、
まあ、牧師している立憲民主党の中にもやっぱり山尾志織さんたちが、
はい、
立憲的改憲ということで、この9条のね、憲法改正論議にですねチャレンジングな、
はい、
議論を始めてますよね。
うん、
でところがこれ立憲民主党の中にも余計なことしやがってみたいなね、
はい、
そういう勢力
乗るなみたいなね、
勢力もあるんですよ。そうじゃなくてきちんと議論していきましょうということなんだと思いますけどね。
うん、以上おはようニュースネットワークでした。7時26分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。反維新。4月7日投開票の大阪府知事市長のダブル選挙で大阪都構想を掲げる大阪維新の会に対抗する自民党は反維新を掲げる元市議の柳本明氏45歳が立候補を表明し、市長選に回る松井一郎知事に挑むことが明らかになりました。柳本氏に対しては公明党は府本部推薦とする方針を決めたということです。残りの野党については、まあ、勝手連的な支援なのかとも言われてます。柳本さん、そのご本人は参院選に出るっていう話がね、
そうですね、
かなり前から言われてましたが、
はい、もう公認を得たということ、内定したということですからね。
そうでしたよね、
はいはい、
これをくら替えしてというか、早めてということですけれども、反維新、
そうですね、私もですね先週金土日とですね、はい、ずっと大阪に張り付いて、この問題含めてですね取材してきたんですけども、はい、もうピリピリしてます、
大阪。ピリピリしてますか。
まあ大阪の地上波を中心にですね、まあ、新聞もそうなんですけれども、はい、要するにバランスを取れた報道をしないと両陣営からとんでもないクレームが来るもんですから、
なるほど、
もうとにかくバランス取ることにですね、終始していて、私もテレビ出たんですが、はい、ほとんど発言する場面がなかったというかですね。
そうですか、そのぐらいピリピリしてる。
ピリピリしてますね。でなぜねこの問題が、まあ、維新と自民党でぶつかってるのかというとですね、まあ、公明党もそれに巻き込んでるということなんですけどね、はい、やっぱりね、ちょっと東京だとその感覚ないんですけれども、
はい、
まあその府の下にで、ね、下というよりも並立する形で、政令指定都市の大阪市というのがあるんですよ、
はい、
でほぼほぼ同様の権限を持っているんですが、ただですね、大阪市内の、ね、エリアに関して言うとですね、
はい、
まあ、直接住民と向き合って住民サービスを提供するという意味においてはですね、予算も持ち権限を持っているということで、うん、やっぱり大阪市内の、住民にとってみるとね、大阪府より大阪市の方が身近な存在であり、はい、つまり府議会議員よりもはるかに市議会議員の方が、ね、
はい、
頼りがいがあって身近な存在なんですね、まあ、そういった点で言うとですね、どうなんでしょう、はい、これ各政党にとってみても、うん、やっぱり大阪市そして大阪市議会というのが力の源泉なんですよ、
うん、
要するにそこで、予算をどう分取ってくるかみたいなね、
はい、
ところになってきますから、ですからその力の源泉をですね解体するかのような、
はい、
まあ、大阪都構想、つまり大阪市を解体して、
はい、
まあ、いくつかの特別区にしてですね、大阪府の下に組み込みましょうということですから、
うん、
まあ言ってみればですね、大阪市議会解体、
はい、
大阪市解体ということにつながってしまう、うん、だから反対なんですよ。既得権益があるからだから反対、
はい、
ね、ですからそういった点で言うと、そもそも今回の、一件のですね火付け役と私は呼んでるんですけども、
うん、
もう公明党もまさにそこだったんですよ。で公明党ってのはもともとですね上昇関西、
はい、
これは創価学会の業界内用語でしてね組織内用語でして、
はい、
要するに絶対に負けられない大阪というふうに位置づけられている、
はい、
なぜそこまでこだわるのかというと、先ほど申し上げたように、まあ、大阪市議会がある意味で公明党あるいは創価学会関西のですね、力の源泉だったからなんですね。だからそれを全部敵に回しているという点で、
はい、
こういう構図になってくると、
維新は、
維新 VS、
はい、
オール反維新みたいなね、
維新そこに、まあ、国政のしがらみは乗り越えちゃうと。
そうですね、
確かに、ね、府知事に出る小西さんに関しては連合も支援に乗り出すということが出ていて、あれ労働組合と自民党がタッグを組むってすげえコースだなっていう、東京から見るとそうなんですが、
だからね、そういった点で言うとね、ここには共産党も乗っかってきますからね、
はい、そうですね、
まあ、日本全国見回してみても、
事
業が、
はい、
自民党と共産党がですね手を差し伸べてってのはここだけじゃないかなって私は、もう各党にとってですね、
はい、
市議会解体は絶対許さないみたいなね、
そういうことなんです
か。そういうことなんですよ。
これなんかツイッターなどでね意見が来るんですけれども、ね、前にも見たんですが、いやそんなこと言ったって特別区にするんでしょうと、ね、そうしたら東京の例見る通り区議会ってものができて、そこに議員さんが行くんだから、ね、同じじゃないのっていう見方があるんですけど、そうはならないんですか。
じゃあね、例えば千代田区と、
はい、
東京都と比べてみたときに、
はい、
ね、どちらの権限がたくさんあるんですか、どちらの予算を握ってるんで、圧倒的にこれ東京都なんですよ。
確かにそうですね。
で実はね、東京というのは、
はい、
今そのご指摘があったんで、ね、話したいと思うんですが、
ええ、
先週までは、
はい、
東京府東京市だったんですよ、うん
う
ん
う
ん、
大阪と今の
一緒だった、
同じだった、
うん、これだとあまりにも、
はい、
要するに、不都合だろうというか無駄だろうということで、
ええ、
当時のですね首相の東郷さんが、
はい、
東条さんか、
東条さん、
はい、東条さんが、
要するに、
東京市を解体しろということで、
はい、
東京市は解体され23区になったというそういう経緯があるんですね。
だから政治体制の、
そうなんですね、まあ、政治体制というよりも、その方が今の東京都にとってはハッピーだったんではないのかなと思いますよね。これが今のような大阪の状況が東京で続いていたら、
はい、
おそらく東京オリンピックは来なかったんじゃないかとかね。
あ、なるほど、ドラスティックなこう価格整理だとかそういうものもできなかったかもしれないし、
できなかったかもしれないしと、でそういった点で言うとですね、東京都議会議員より、東京都議会議員と都議会議員比べると圧倒的に東京都議会議員の方が力を持ってますからね、そういう状況にしてしまうと、
はい、
旨味がなくなっちゃうんですよやっぱり。
まあ、その辺を維新がどう解体していくかっていうそのせめぎ合いが未だに続いている、
ただねどうなのかな小西さんね、まあ、これ東京だからで、ね、ちっちゃな声で言うけれども、はい、あんまり球良くないね。
あ、そうですか。やっぱりそういうところがある、
はい。
まあ、これまた聞いていきたいと思います、はい、引き続きよろしくお願いします、教えてニュースキーワード今日は反維新でした。沖の放送日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします、
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国ボーイング機墜落事故で対アメリカ貿易協議に影響か。エチオピアでボーイング社の新型旅客機が墜落した事故は交渉が大詰めを迎えている米中貿易協議に影響を与えそうです。事故発生前、中国はボーイング機を大量購入するものとみられていましたが、中国共産党系の機関紙が安全確認が大前提との見方を伝え、トランプ政権にとって貿易赤字解消を支える重要な存在である航空機輸出の行方が注目されています。まあ、このエチオピアで墜落事故を起こしたボーイング 737MAX8 について、去年10月にもインドネシアで事故が起こっているということで、中国は比較的早い段階で運航の中止を、ね、国内では運航しちゃダメっていう通達を出しました、はいはい、
ね、まあ、おそらくですね、今日あたりから出てくるんだろうと思うんですけれども、
はい、
やっぱり、このボーイング 787MAX8 の、ね、737MAX8 のですね、
はい、
新しいシステムこれ導入してるんですよ、
はい。
まあ、運航に関してのですね、新しいシステムを導入してるんですけども、そこにどうもトラブルが発生しているようなんですね、
はい。
まあ、そのあたりについてはもう そろそろ出てくると思いますけれども、ただこのあたりといったらですかね、
はい、
まあ、航空機業界ではコックピット周りというふうに言われるんですけれども、
はい、
心臓部分です、飛行機の心臓部分に関する仕組みについてはですね、企業秘密中の企業秘密であるがゆえにですね、
はい、
ボーイング社もなかなかそれを開示しようとしないというところがあってですね、
はい、
なかなか原因究明、原因解明、そして、対応についてはですね、時間がかかりそうなんですね。で、まあ、そこをうまくついてきたなーってのは私ね、やっぱり中国だと思うんですよ、
はい。
どういうことかというとですね、これから中国の航空事業は、
はい、
航空機事業か、についてはですね、爆発的に、膨らんでいくと見られていましてね、
はい、
なんて向こう20年間で、世界の航空機需要のですね、4分の1が、中国が占めると言われていて、4分の1でどのぐらいかというと7690機
ほう
で、
ほうほう、
金額ベースに直してですね、1兆1900億円じゃないんですよ、うん、ドルです。これは
ドル、
100兆円規模のですね、需要が発生すると、言われてるわけなんですね。でその中でやっぱり、中国としてはうまくこれをですね、
はい、
立ち回ってというか材料にしてですね、エアバスを持っている EU、 そしてボーイングの、はい、アメリカに対してですね、影響力を示していこうという状況になっていたんだと思うんですね、でそこに影を落としかねないということで、
はい、
アメリカに対して急いでをかけようと、そういう意図がもう明明白白にあると思いますね。ただエアバスの方もですね、
はい、
言ってみれば2階建てのね、大型機、についてはですね、生産中止ということで、
そうですね、
大失敗しちゃったんですよ、
はい、
エアバスに関しては、
うん、
ですから、非常に経営的には厳しい状況に置かれているわけですから、これを機に、
はい、
やっぱりその中国の需要を取り込んでこようというふうに動き始めますから、
うん、
アメリカとしても安閑とはしてられないだろうなと、
はい、
でそうするとね、どういうこういう見てたらいいのかというと、どうなんでしょうね、米中貿易摩擦のポイントっていうと、
うん、
異なった次元にあることが2つのことが事柄がですね、複雑に絡み合ってる、
はい、
一つはですね、貿易赤字の絶対額があまりにも膨らんでますよねと、中国の、アメリカに対する、まあ、貿易黒字といったらいいのかな、
うんうん、
アメリカにとってみると貿易赤字、これを何とかしなきゃならない、この問題意識というのはですね、
はい、
トランプ大統領の問題意識なんですよ、
うんうん、
そしてもう一つはですね、アメリカトータルとしては、
はい、
やっぱりその知的財産権の、問題、特にですね IT 分野に関する ITAI 分野に関するですね、主導権を握るために中国を牽制しなきゃならない、
はい、
これに関してのですね、まあ、米中対立があるんですね、
はい、
さあ現状においてどちらの方に優先順位があるのかというと、まだ見極めが効かないんですよ、
はい、
つまりですね、その2つを切り離して貿易赤字が解消されれば、一定程度解消されれば米中は融和に向かうのか、それともいやいやそうじゃない、この知的財産権の問題が解決しない限り米中は融和に向かわないと、ね、いう見立て、これが並列的にあってですね、
はい、
どっちなのかなっていうのを今見極めようとするのが、周囲の目なんですね。そうするとね、このボーイングの問題を、
はい、
その取引材料に使ってアメリカが折り合うような姿勢を見せてくれば、その知的財産権のトラブルに関してもですね、
はい、
譲歩するところを見せてくればね、要は重点はこっちの方にあったんだと。そうすると米中の融和というのは、
はい、
さほど遠くないところにやってくるんじゃないかという見極めになるんですよ、
はい、
ですからこのボーイング問題というのを、中国の対応というのをですね、やっぱりじっくり見ていく必要があるのかなと思いますね。
これは一種のリトマス試験紙のようなものになると。
そうですね、
でもある意味そのトランプさんがよく言っている貿易赤字減らせっていう、その貿易にフォーカスした部分と、一方でその副大統領のペンスさんが去年の10月に演説したことが象徴ですけど、もうあらゆる面から中国を批判して、特に安全保障でと。
そうですね。
でもペンスさんのあの原稿ってペンスさんが自分で言ったわけじゃなくって、いろんな人が作ってると言われてますよね。
そうですね。
そうすると総体としてはどうなんですか、やっぱ安全保障に軸足なんですかね、
もちろんそうですね。ですからもう明らかにですね、その知的財産権の問題をめぐる、貿易問題というのは、
はい、
安全保障と表裏一体の関係にありますから、
はい、
つまりトランプさんの主張している貿易赤字というのは純粋に、まあ、どちらかというとですね、20世紀タイプの貿易問題なんですね、
はい、
そうじゃなくて、21世紀型の安全保障とリンクする貿易問題なのか、私はね、安全保障とリンクする、ね、貿易問題をやっぱり一番アメリカは、問題視していて、そこが解消されない限り米中は融和に私は向かないと思ってるんですよ。ただそうは言ってもですね、
はい、
やっぱり主導権を握っていると言ったらいいんですかね、やっぱりトランプ大統領 の、
はい、
その考え方一つでそのあたりもですね、変わってくる可能性もありますから、
最終的な大統領がサインしなければ何も進まない。
そうですね、
その
見極めが今回のこのボーイング問題に向ける、
はい、
における、決着で見えてくるんじゃないかなと思いますけどね。
今日のスクープアップは、ボーイング機その墜落事故の波及について、米中の貿易協議に影響かというニュースを取り上げました。このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページをご覧ください。